高村光太郎作、自分と死との関係。私は何を置いても彫刻家である。彫刻は私の血の中にある。私の彫刻がたとえ良くても悪くても、私の宿命的な彫刻家であることには変わりがない。ところで、その彫刻家が詩を書く。それにどういう意味があるか。以前よく先輩は私に詩を書くのはよせと言った。そういう余儀に取られる時間と精力とがあるなら、それだけ彫刻に勤しんで、早く彫刻の第一流になれ、というふうに忠告してくれた。それにもかかわらず、私は詩を書くことをやめずにいる。なぜかといえば、私は自分の彫刻を守るために詩を書いているのだからである。自分の彫刻を純粋であらしめるため。彫刻に他の分子の狭窄してくるのを防ぐため。彫刻を文学から独立せしめるために詩を書くのである。私には多分に彫刻の範囲を逸した表現上の欲望が内在していて、これをいかんともしがたい。その欲望を殺すわけにはいかない生来を持っていて、そのために学生時代から随分悩まされた。もし私がこの胸中の陰雲を言葉によって吐き出すことをしなかったら、私の彫刻がこの表現を引き受けねばならない。勢い私の彫刻は多分に文学的になり、何かを物語らなければならなくなる。これは彫刻をやましめることである。私はすでに学生時代にそういう彫刻をいろいろ作った。例えば、サーカスの子供の悲劇を主題として群像を作ったことがある。これは早朝に浅草の花屋敷へ虎の写生に通っていた頃、あるサーカス団の猛訓練を目撃して、その子供たちに対する正義の念から構図を作ったのである。泣いている少女と、それをかばっている少年との群像であった。また、例えば、着物が吊るされてある大きな浮き彫りを作ったことがある。その着物にこもる怪しい危機といったようなものを取り扱ったのであるが、これも多分に教科式の文学分子を含んでいた。また、美術学校の卒業制作には、還俗せんとする僧侶を作った。今思うと、随分滑稽な主題と構想と出会って、共感を破棄して立ち上がり、甚だにわかし灰じみた死体が与えられてあった。こういうふうに私は、どうしても彫刻で何かを語らずにはいられなかったのである。この愚劣な彫刻の病気に気づいた私は、その頃ついに短歌を書くことによって自分の彫刻を守ろうと思うに至った。その延長が今日の私の詩である。それゆえ私の短歌も詩も、序景や客観描写のものは甚だ少なく、多くは直接法の主観的原始の形をとっている。客観描写の欲望は彫刻の制作によって満たされているのである。こういうわけで、私の詩は自分では自分にとっての一つの安全弁であると思っている。これがなければ、私の胸中の陰雲は爆発に至るに違いないのであり、 したがって自分の彫刻がどのように読されるかわからないからである。読みなどというものではない。ところで、彫刻とは一つの世界観であって、この世を彫刻的に把握するところから彫刻は始まるのである。私の赴くところ、随所皆彫刻である。私の詩が本来彫刻的であることはやむを得ない結果である。彫刻の性質が詩を支配するのである。私が彫刻家でありながら彫刻の詩が少ないのを怪しんだ人がかつてあったが、これは極めて表面的な鑑識であって、直接彫刻を主題として書いた詩ばかりが彫刻に因縁を持つのではない。詩の形成における心理的、生理的の要素にそれが含まれているのである。だから、多くの詩人の詩の形成の仕方と、私自身の詩の形成の仕方とには、何かしら食い違ったものがあるように思われる。それは是非もない。詩の世界は広大であって、あらゆる分野を包摂する。詩はどんな矛盾をも入れ、どんな相克をも包む。生きている人間の胸中から真にほとばしり出る言葉が詩になり得ないことはない。危機の火曜の成り立ちがそれを示す。しかし、言葉に感覚を持ち得ないものはそれを表現できず、表現しても自己内心の真の詩とは別種の詩でないものができてしまうということはある。それゆえ、詩はともかく言葉にある聖徳の感じを持っているものによって形を与えられるのであって、それが言葉にある聖徳の感じを持っていないものの胸中へまでも入り込むのである。ああ、そうだと、人々が思うのである。それが詩の発足で、それから詩は無限に文化進展する。私自身のこの一種の詩の分野も、詩の世界は必ずこれを包摂して、詩そのものの不要度とするに違いないと信じている。私の彫刻が本当にものになるのは、60歳を超えてからのことであろう。私の詩が安全弁的役割から先達して、独立の生命を持つに至るかどうか。それはおそらく、もっと後になってみなければ、わからないことであろう。